5. 市政に対する一般質問。質問議員、柳瀬克彦、鳴海和美、佐藤睦郎、佐々木治、佐藤博之、渡辺正人、野村博之、鈴木慎太郎、深川智香、佐藤智人、工藤千佳子、稲葉春夫、柴田五一、加藤栄泉。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて4日間にわたり14人の議員が活発な論戦を展開しました。記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。健康マイレージ事業の拡充を。議員、健康マイレージはウォーキングをしながらポイントを貯めて、ポイント数に応じて抽選で商品が得られる健康増進のための事業である。より多くの市民が参加し、楽しく健康づくりに励んでいただけるよう取り組みの強化が必要と考える。例えば、商店や飲食店などから割引や景品の提供などの協力をいただき、参加者に特典を付与すれば市民の意欲を高めることにつながると思われる。そこで、健康マイレージに協賛していただける事業者を募集することについて伺う。市民生活部長、健康マイレージ事業の普及に向けては、昨年度実施したお笑い健康フェスタ2018など、多くの市民が集まるイベントの際に、歩数計を直接お渡しする申し込み会や、ボーナスポイントの付与などの取り組みを行っている。協賛事業者の募集は、市民の登録者数を増やす上で大変有効であり、地域の活性化にもつながるので、健康マイレージの送信端末を設置している市内の商業施設などと連携し、検討していく。その他の質問、選挙管理問題など。医療的ケア児とそのご家族の声を聞いて、議員、医療的ケア児を訪問している看護師や当事者の母親と懇談してきたが、医療的ケア児を含め障害児を受け入れる保育園が全くない、または不足している。同世代の子どもたちとの交流もなく、発達を保障されていない環境で成長せざるを得ない現状がある。障害児の受け入れを現行の2カ所だけでなく、もっと増やしてほしい。時間も通常の子どもたちと同じにしてほしい、など要望がある。また、この先小学校も同じような対応になるのか、対応してもらえる市に引っ越しを検討しなければいけないか悩んでいる、との声もあるが、対応は。子ども未来部長、すでに実施している市川市と坂戸市では、入園を希望する医療的ケア児は集団保育が可能であり、中程度の障害であったことや、医療的ケア児を預かるための専任の職員が確保できたため、受け入れを行ったとのことであった。また、児童の急変等の対応を含め、保育所、保護者、主治医が十分に連携協力することや、担当看護師がいない日は保育所では預からないなど、保育体制の確立が必要とのことであり、これらを踏まえ引き続き調査研究していく。その他の質問、難病支援についてなど。
公用車のドライブレコーダーを動く防犯カメラとしては、議員、痛ましい多重衝突事故や悪質な煽り運転が多発しており、公用車がこのような事故に遭遇し巻き込まれる可能性もある。また、事故後は責任の明確化を図り、職員の安全意識とマナーを向上するほか、警察や消防にドライブレコーダーの映像提供を要求されることもある。公用車のドライブレコーダーは、走行中に市民が巻き込まれる事故・事件を記録するなど、動く防犯カメラの役割を担うこともある。ドライブレコーダーの活用用途を考慮し、 青色防犯パトロール用車両を含め、公用車も装着数を増やす必要があるのではないか。企画総務部長。本市が管理している公用車の装着率は 44.3% であり、できる限り早期に青色パトロール車を含め、ドライブレコーダーを装着した公用車を増やすよう努めていく。また、記録映像が市内で起こる事件事故の解決に向け、有力な物的証拠として活用されるケースも実際にある。さらに、事故映像については、市職員向けの安全運転研修での教材として活用しているところである。その他の質問。環境対策。引きこもり支援の相談窓口設置について。議員。平成30年の調査で、40歳から64歳までの引きこもりは、61万3000人いることが推察され、8050問題として浮き彫りになった。引きこもりの問題は、要因や環境が様々で、複雑な背景を抱えているため、当事者や家族に対し長期的な支援が必要である。三郷市としても、地域共生社会の実現に向け、専門の相談窓口設置とアウトリーチ支援に取り組むことについて伺う。福祉部長。本市では、障害福祉課、福祉総合相談室、健康推進課等において、精神保健福祉士、社会福祉士、保健士等の専門職員が対応し、複数の部署で相談ができる体制となっている。また、必要に応じ、草加保健所、引きこもり専門相談に連絡するなど、連携を図っている。引きこもり相談窓口の設置や、アウトリーチ型の支援方法については、先進事例を研究し、関係部署と連携しながら検討していく。その他の質問、道路問題など。介護は突然訪れる。介護保険制度のいろは。議員。介護が始まる主な原因は、認知症、脳血管疾患、転倒による骨折が上位を占めることから、介護のほとんどは、ある時突然訪れてしまう。介護保険制度の概要と手順について伺う。福祉部長。連絡や相談について、まずは市役所の長寿生きがい課、福祉総合支援課、または市内6地区ごとの地域包括支援センターが窓口になる。申請については本人以外家族でも申請でき、時期としては退院のめどが立った頃が望ましいが、介護が必要となってからでも可能である。申請後、おおむね2、3日後に訪問調査日程についての連絡を行う。調査の際は、普段の困りごとなどを具体的にお伝え願いたい。介護保険の支給限度額については、要介護度ごとに1ヶ月に利用できる介護サービス料金の上限値があり、利用料の1割から3割を収入に応じて負担いただき、限度額を超えた分は全額自己負担となる。共に育む介護保険、介護保険ハンドブックなどを配布し、制度の周知と分かりやすい説明をするよう努力している。その他の質問。環境整備政策。道路の安全対策について。議員。7月12日に中央1丁目付近で中型貨物車と原動機付き自転車が衝突し、原動機付き自転車を運転していた方が亡くなるという事故があった。安全対策の観点から、交通事故のない安心で安全な生活を送ることができるよう、道路環境の調査と整備について伺う。環境安全部長。この事故を受け、埼玉県警察、吉川警察署及び市において、事故現場の診断、協議を行い、既存の外側線への破線の追加や、交差点注意の路面表示の新設、道路反射鏡の強化金具を改善し、見通せる範囲を広げるなど、事故の再発防止対策を行う。道路環境の調査・整備については、滋賀県大津市での保育園児らの列に車が飛び込んだ事故を受け、 保育施設の散歩コース及び小中学校の通学路について緊急点検を実施した。現在、関係部署と連携し、各所における改善方法などについて検討しており、今後、緊急性が高い箇所から順次、ガードポールなどの交通安全施設を設置するなどの対策を講じていく。高次の機能障害にまつわる施策について、議員、これまで高次の機能障害者とそのご家族をはじめ、支える側の方々への支援体制の構築に市としてご尽力いただいてきた。より一層の充実を図るため、高次の機能障害者を支える環境のうち、医療と福祉の連携、地域包括ケアシステム、意思疎通支援事業の3点についての現状と今後の展望を伺いたい。また、この3点については、今後の支援において非常に重要な役割を果たすことから、地域定着支援に詳しい相談支援専門員の方などからもご協力をいただきながら、適切・迅速な支援を受けられる環境整備を進めるべきだが、考えは、福祉部長、入院時には障害が判明しづらいこともあり、障害の特性に応じた退院後の支援について周知を図るとともに、引き続き医療と福祉の連携を図っていく。地域包括ケアシステムについては、ご本人、ご家族、支援者等のご意見を踏まえて検討を進めていく。意思疎通支援事業については、今後具体的なニーズを聞き取るなど、適切な支援について検討していく。その他の質問、地域活性化施策など、スマートインターチェンジフルインター化の早期実現を、議員、都市計画道路三郷流山線及び江戸川新橋は、県道草加流山線の慢性的な渋滞解消と災害時における避難道路として重要な役割を担う道路であり、早期開通が北部地域の念願である。また同時にスマートインターチェンジフルインター化整備事業計画で、都市計画道路越谷流山線に接続するアクセス道路の整備計画が示されており、近隣住民からは住環境などいろいろな面から早めに計画を提示してほしいとの声が寄せられている。そこで、三郷料金所スマートインターチェンジフルインター化の早期実現とアクセス道路の今後の見通しについて伺う。市長、スマートインターチェンジのフルインター化は、国による事業化の採択とできるだけ早い時期の協業開始を目指して協議を進めていく。アクセス道路の整備については、今年度は用地測量業務等を実施し、令和2年度は用地取得に着手する予定である。まちづくり推進部長、引き続き関係機関と協議を行い、適切な時期に住民説明会を実施し、早期実現に向け事業を進めていく。その他の質問、公園問題、
幼児教育保育の無償化と給食費について。
議員、10月から幼児教育保育無償化が始まる。その財源は消費税であるにもかかわらず、待機児童は恩恵を受けられない。取り残されてしまう方を生まぬよう強く求める。国は年収360万円相当の世帯までは復職費を免除するが、その境界に近い低所得世帯への復職費の負担を強いることは子育て支援に逆行する。全国で少なくとも100を超える自治体で無償にすることが明らかになった。1、保育所の給食は食育であることから、給食費の無償化の検討を求めるが、見解は。2、自治体が運営する公立保育所の廃園民営化が懸念されている。公立保育所の存続を求めるが、市長の見解は。市長、1について。食事代については全国的に自己負担とする取り扱いとされていることから、今後の無償化の拡充については、国や近隣他市の動向を注視していく。2について、公立保育所は本市における保育の基幹的な施設としての役割を担っており、民間保育施設との連携を含め、 市内全体の保育の質の向上にとって重要なものと考えている。その他の質問、環境問題など。無料低額診療事業、薬代の助成を。議員、現在、無料低額診療事業で院外処方箋が対象外となっており、処方箋を受けても経済的な理由で薬が受け取れない可能性があることが問題となっている。無料低額診療事業の薬代は、無料低額診療事業の薬代は、国保一部負担金の減免制度を活用しているとのことであるが、減免申請から決定までに長い時間がかかった場合、健康・生命に関わることも懸念される。そこで、1、一部負担金の申請に関する期日は、2、薬代の助成について伺う。2、薬代の助成について伺う。市民生活部長、1について、申請後、被保険者の生活状況等を伺う面談を行い、審査後に減免が決定するまで1週間程度かかる。2について、院外処方時の薬代の助成は、院外処方時の薬代の助成は、国民健康保険制度には馴染まないものである。福祉部長、2について、事業の対象者は、加入している医療保険も様々で、無保険の方もいる。また、後期高齢者医療制度の中で助成するには、実施医療機関ごとに対象の基準が異なるため、公的な補助には様々な課題整理が必要である。相談の内容に応じて必要な窓口や支援制度につなぐ対応をしていく。その他の質問、子育て支援など。児童虐待は早期発見と伴走型支援の継続を。議員、厚労省のまとめによると、2018年度の児童虐待の相談・通告に対応した件数は過去最高となった。埼玉県警の報告では、今年上半期に対応した児童虐待は4241件であり、2011年以降で最多を更新した。報道で取り上げられているような痛ましい事件を二度と繰り返さないために、深刻なケースを教訓にした対応が求められている。政府は、親による子供の体罰を禁止する改正児童虐待防止法を施行するとしているが、家族の孤立化を防ぎ、体罰に頼らない子育て方法や、生活状況や年齢の変化に応じた支援に応えられるよう、伴走型支援が必要ではないか、市の取り組みを伺う。子ども未来部長、市では児童虐待をできるだけ早期に把握できるよう、乳児家庭全戸訪問事業や未就園児等全戸訪問事業を実施している。さらに、子育て支援ステーションほほえみ、市内9カ所の子育て支援センター及び集いの広場では、子育てなどの相談を受けるなど、一人一人に寄り添った支援を行っている。その他の質問、公共施設など。草刈りは年に最低3回を。議員、2号半用水緑道は多くの市民に散歩コースとして愛されている。現在では高齢者用健康器具の設置や休憩所への防犯カメラの設置、夜間は木々を照らすライトアップもされ、より環境に配慮された整備がなされている。しかし、9月頃は雑草が繁茂している状態である。1、草刈りは年3回以上行い整備すべきでは。2. 2号半用水の最下流部の池についてヘドロ回収を。3. 戸ヶ崎大道西の市道私の道について、抜け道として交通量も多い路線は市道市の道にするなど対策を。まちづくり推進部長、1について、2号半用水緑道の草刈りについては、現在業者に委託し、おおむね年2回実施している。市職員による草刈りを実施するなど適正な管理に努めていく。建設部長、2について、池の調査を実施し、構造の改善など方策を検討する。3について、現状では道路復員など認定基準に満たない市道、私の道が多く、市道、市の道として認定することは困難である。今後、地域の総合的な状況を踏まえ、
調査研究していく。その他の質問、姿勢についてなど。新たな中央図書館の設置について。議員、日本一の読書の街を標榜している割には、私立図書館の書籍数は少なく、新書も少なく、教育、文化、教養の礎としての図書館の魅力を感じない。地方でも図書館を駅近くに設けている自治体も多く、また本は買うよりも借りやすさや返しやすさが優先される。三郷中央駅の駅前広場とバスターミナルとタクシープールを利用した複合ビルを建築し、上層階には図書館をはじめ、飲食店、生活用品の店舗等を入居させ、便利な街のイメージアップを図っても良いのではないか。街の成熟とともに、児童から高齢者にも対応した図書館を目指し、第5次総合計画に盛り込み、早期の実現を望むが、市の考えは。教育庁、近年、パソコン、スマートフォンを利用した、三郷市図書館ウェブ予約システムの利用が大きく伸び、予約全体の約7割を超える状況である。この新たな市民ニーズに対応するため、本年8月に三郷中央仁踊プラザ内に予約図書受取カウンターを開設した。今後は予約図書受取カウンターを新たなサービスの拠点とし、引き続き既存のネットワークを活用するとともに、さらなる充実を進めていく。その他の質問、人口問題など。日本一の読書の街 PR と目玉政策。議員、先頃のイベントでブックエクスチェンジのギネス世界記録を達成したが、これが日本一なんだというような目玉政策として、例えば読書通帳の導入、ふるさと納税の使途に読書行政を追加、学校との強力な連携、にぎわい創出型図書館の建設などを行ってはどうか。障害学習部長、目玉政策については、現在、日本一の読書の街宣言に基づいて、4ヶ月検診時に絵本をプレゼントするブックスタート、子ども司書の育成、秋の読書祭りなどを実施している。このほか、読書ノートの配布、大人のためのお話会、高齢者の方に思い出を語っていただく会など、各世代を対象とした読書事業を実施し、日本一の読書の街の醸成に努めているところである。今後も他自治体の取り組み事例について引き続き調査研究していく。その他の質問、災害対応についてなど。議会の詳細は会議録で。三郷市議会ホームページまたは市役所内の市政情報コーナー、図書館などで会議録を閲覧することができます。なお、9月定例会の会議録は11月下旬に更新する予定です。会議録速報版を公開。閉会から1ヶ月を目安にホームページにて PDF 形式で公開していますのでご覧ください。URL https://kairgiroku.net/tenant/misato/omisato/p/omtml 三郷市議会会議録で検索。